皆さんハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる聖なる聖なる主を見称えます。主は全世界を作られた創造主、王の王、主の主、そして私たちを愛し導いてくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。ですね、改めましてですね、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
この新しい年もですね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
互いにですね、愛し合い、愛していきたいと思いますけれども、皆様に神様の祝福と守りが、お一人お一人あるようにですね、お祈りしております。互いに祈り合いながらですね、歩んでまいりましょう。まあ、昨夜からですね、今日の早朝にかけてですね、年越しの祈祷会をこの場所で、持ちました。昨年の感謝と、そして今年への希望をですね、主に祈ることができました。またですね、この、震災のことなどもですね、祈ることができましたけど、もう昨年はですね、3月に震災があって以来ですね、私たちの祈りの大きなテーマはもうこのことでしたね。それは今も続きますし、私たちはますます祈らなければなりません。今日もですね、この災害にあった地域のためにですね、共に祈ってまいりたいと思います。ここに課題を挙げておりますけど、このことに加えてですね、本当にですね、私たちクリスチャンが祈ることができるようにですね、人に主を覚えてですね、祈ることができるように、そしてですね、この国のクリスチャンを主が用いてくださるようにですね、そのためにも祈ってまいりたいと思います。ではお祈りいたしましょう。お父様、私たちの祈りをあなたが聞いてくださっておることをありがとうございます。被災地の本当に困難な状況を見るときに、何をしたらいいのか、何ができるのか分かりませんけれども、でも私たちの祈りにあなたが応えてくださることを信じます。どうぞこの日本のクリスチャンがもっと祈ることができるように助けてください。 私たちが本当に祈ることができるように助けてください、祈らせてください。そして私たちの祈りを通してあなたが素晴らしいことをなしてくださいますように。また伊佐市で教会がなしているその働きのすべてがさらに豊かに祝福され用いられますように、遠くの人々に慰めた励ましを与え、そしてイエス様を信じることができるように導いてください。天のお父様、またはこうして共に祈ることができたことを感謝します。この後の祈られたお一人お一人の祈りをさらなる祝福と油吸いがありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ね、では次にですね、いつものように聖書の通読箇所を開いてまいりたい、見てまいりたいと思います。旧約聖書は創世記、新約聖書がマタイの福音書です。皆さん今日ですね、旧約聖書が創世記から、新約聖書はマタイの福音書から通読が始まります。もうすでにですね読まれた方もあると思いますけども、この創世記の1から3章、非常に読みやすいところです。またマタイの福音書1章、系図がずっと続きますので、ちょっと我慢しなければなりませんけれども、そんなに難しい感じではないカタカナばかりのですね、読みやすいところだと言えるかもしれません。ぜひですね、皆さんお読みください。そしてですね、今日だけではない、明日も明後日もですね、そしてこの1年間続けて通読をしていくことができればと思います。もちろんですね、この表に沿っていなければならないわけではありません。様々な方法での通読をすることができると思います。皆さんですね、毎日聖書を読みましょう。聖書を通読しましょう。1年かけて、またもっと短いスペースの方もおられますが、聖書を通読する、それは皆さんと神様との関係を必ず強いものにします。またそれはですね、信仰が強められるということでもありますね。ぜひ皆さん聖書を読みましょう。さてですね、今日はこのマタイの福音書から3章を開いてまいりたいと思います。マタイの福音書の3章1から17節のところです。新約約聖書2版の3ページ、3版でも3ページですね。この辺はですね、まだ差が出てこないですね、あまり。3ページのところが多いですけどね。では司会者朗読をお願いします。
その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラノで教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者ユダヤによって、アラノで叫ぶ者の声がする、火の道を用意し、火の通られる道をまっすぐにせよと言われたこの人である。このヨハネは悪魔の毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はヤゴトの肉であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかし、パリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。あの人の杖たち、誰が必ず来る民家を逃れるように教えたのか。それなら、悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと、心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことがお出来になるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は、実が切り倒されて、木に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために、水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお届けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を切れない火で焼き尽くされます。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
アーメン。 します。ではですね、皆さん一緒に主題聖句を見ましょう。はい、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、マタイの福音書3章3節、感謝します。ではこのところからですね、少し長いタイトルですが、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、新約聖書の一番初めはマタイの福音書です。このですね、マタイの福音書は旧約聖書を知っている人でなければ非常に分かりにくい書であるという話を以前もしましたけれども、マタイの福音書はですね、いきなり系図から始まりました。で、旧約聖書を知らない人にとってはこれは何のことか分かりません。でですね、この書は旧約聖書を聖典としよく知っているユダヤ人に書かれている、いや、ユダヤ教徒にですね、書かれている書であると言えるわけですね。中でもですね、この系図はですね、アブラハムから始まります。このアブラハムは信仰の祖ですね、ユダヤ人にとってのですね、重要な先祖です。そこから子孫の名前が続いていくわけですが、アブラハム、イサク、ヤコブ、ユダとその兄弟たちと続きます。しかしこれらの名もですね、創世記を読まなければ分かりません。またですね、ダビデが登場しますが、彼についてはですね、サムエル記や歴代史、また列王記、そして詩編を読まなければダビデがどんな人かなんて分かりません。ではその辺だけ読んでいればいいかというと、今回主の道を用意しという御言葉、この御言葉はイザヤ書に出てくる御言葉です。慰めよ慰めよ、私の民よと、あなた方の神を仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロープは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る、主の口が語られたからだ。主の道を整えよ、イザヤ書でですね、こう書いてあるわけですね。そうして主の栄光が表され、ここでですね、主の道を整えよと呼ばわっている者の声がする、この声は主のために備えをせよと言っているわけですけれども、それは救い主、メシア、キリストの登場に備えと言っている。そのようにですね、ユダヤ人たちは回復して、そのように理解していましたし、このところはそのことを表しています。イエス様が来られることを備えよ、メシアが、救い主が来ることに備え、そしてですね、先ほど読んでいただいた箇所に出てきたヨハネ、バプテスマのヨハネ、洗礼ヨハネはですね、イエス様の弟子のヨハネが書いた福音書の中でこう言っています。ヨハネの福音書1章22から23節、そこで彼らは言った、あなたは誰ですか、私たちを使わせた人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるんですか。これヨハネにですね、人々が聞いているんですね。彼は言った、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声、だからイザヤ書に出てきた声がこれ私なんだと、そういうふうにエリアは言うわけですね。主への道をまっすぐにせよ、主の備えをせよ、この道を備える、それは何をすることでしょう。主の道をまっすぐにするためにヨハネは来ました。彼は道を備えるために来ました。その道を備えるとは何をすることでしょう。マラキ書にはこう書いてあります。マラキ書4章4から6です。 あなた方は私の使命モーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだと書いてあります。預言者エリアをあなた方に使わすというところはですね、よくまあ見るわけですが、その前に何を書いてあるかというとですね、私の使命モーセの律法を記憶せよと書いてあるんです。エリアがやってくる目的はモーセの律法を記憶するためです。人々がモーセの律法を思い起こすためです。ここでですね、この箇所は主が言っておられるんだなと思いますね。それはホレブでイスラエル全体のために私は彼に命じた掟と定めである、ね、律法の書として書いてあるそのことを言ってるんではなくてですね、神様はあのホレブの山で私がモーセに命じた掟だ、主ご自身がですねそのようにね語っておられる。この私が語った律法をあなた方は思い起こせ、このことを思い起こさせるんだとですね、主は言われる。そしてそのことによってですね、父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。このことはですね、人々ですね、イスラエルの子たち、またですね、父は神様ですね、人々の心が神様に向くようにする、そのことでこの地が滅ぼされないようにすると、その道を備えるとは律法を思い起こさせること、そして父なる神様に心を向けさせることです。そのためにエリアを使わすというふうに書いてあるわけですが、このエリアは旧約聖書に登場する奇跡を行った預言者です。彼が雨を降らないようにと言うとですね、3年半の間雨が降らなかったと書いてありますね。そしてまた命じるとですね、夜とですね雨が降り出した、さまざまな奇跡を起こしました。さてこのマラキ書は旧約聖書の最後の書です、まあ、ちょっとですね先ほどですね創世記だけ読んでるのでは足らないと、歴代史とか列王記だけでもまだ足らないという話をしたわけですが、これはマラキ書です。旧約聖書最後の書です。つまり皆さん、聖書を理解するには旧約聖書のどこかだけ読んでいるのではダメだということですね。聖書の最初から最後まで全部読まなければ私たちは聖書を理解することができないということ。旧約聖書の全てを通して、そして新約聖書の全てを通して神様は私たちに語りかけてくださっておられます。ですから聖書全体を読まなければなりません。どこか気に入ったところを読むというようなことでは足らないわけです。またですね、今日はどこから語られるだろうかとパッと聖書を開いてですね、そこを読むようなことをしてはいけないんですね。私たちは毎日聖書を続けて読んでいくことが大切だと思うんですけども、今年もですね、皆さんともに聖書の通読をしてまいりましょう、
ね、
さてですね、エリアについてイエス様はこう言われました。ここはですね、ヨハネについて、バプテスマのヨハネについて言ってるんですね。この人こそ見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えつけると書かれているその人です。誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れたものは人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで全ての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が住んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのですと書いてあります。先ほどですね、マラキ書でですね、エリアを使わすと書いてありました。エリアはですね、モーセの律法を思い起こさせるためにですね使わされます。このバプテスマのヨハネはですね、人々にモーセの律法を思い起こさせる、旧約聖書に一体何を書いてあるのかということを思い起こさせるために使わされるんだということですね。このヨハネはエリアとして登場した人物、 そして人々をですね神様に迎えるために登場したわけですけども、マラキ書をもう一回見ますとですね、このエリアの務めは何か、今見ましたが、モーセの律法を思い起こさせるということと、父なる神様へ思いを向けさせるということ、そしてもう一度イザヤ書を見ますが、イザヤ書の中でですね、荒野に呼ばれる者の声は主の道を備えよと言っているんです。荒野に道を備える、皆さんここで言っている荒野とはどこでしょう。あのユダの荒野でしょうか。またですね、ユダヤ人たちがさまよった荒野でしょうか。皆さんここで言っている荒野は皆さんの心ですね。私たち神から離れた人間の心をですね、完全にですねボロボロになってしまった、そのような心、罪にまみれてですね傷んでしまった心、命の生きることのできないようなですね、そんな心、しかしそこをですね整えよ、そこに主が来られる道を整えよと言ってるんですね。神様から離れ人間の心は荒れ果てています。しかしその心に神様が水を湧き出させ川を流れさせると言われます。イザヤ書43章19から21節、見よ私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒地に川を設ける、野の獣ジャッカレイダチョウも私をあがめる、私が荒野に水を湧き出させ荒地に川を流し、私のため私を選んだものに飲ませるからだ、私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。この荒野が私たちの心だということからこの箇所を見るなら、ここでジャッカルとダチョウと出てくるものもですね、単にその動物だけを指している。もちろんですね動物も神様を崇めます。しかしですね、そのことだけを指しているのではありません。神様を知らない人間、神様から離れてしまった人間、神様から心が離れてしまった人間をですね、神様の時にですね果物のようだと言われます。ダチョウは愚かなものだというふうに書いてあります。またですね、ジャッカルはですね、あのでですね獲物をですね求めてうろつき回るようなものです。でもそのようなものも神様を崇めるようになる、愚か者も、そしてですね貪るようなもの、人のものを欲しがるようなもの、そういうものでさえもですね神様を崇めるようになるんだというんですね。どんなものでも神様に救われるようになる、私は新しいことをする、一生懸命神様のことを考えるようなものではない、正しい、一般に見て正しいと言われるようなものではない、そうでないものもですね神様はその心を新しくされる、神様がそこに川を流される、水を湧き出させる、そしてですね全ての人が、神様が選ばれた全てのものが神様を崇めるようになるんだと言ってるんですね。その時が来る、今もそれが起ころうとしていると書いてある。
アメン。いや、
この日本にこのことが起こることを期待しましょう。
アメン。
私たちの周りの人たち、どんな人であってもイエス様を信じるようになる。あんな人だから、あの人は愚かだからとか、もちろん私たちは人をそういうふうに裁くことはできないわけですけども、どんな人であっても神様を信じるようになるんだ、神様のことが分かるようになるんだ、私たちはそのことを信じ、また期待してですね、そしてこの福音を伝えていきたいと思いますね。そのためにまた共に祈らせていただきましょう。さてですね、イエス様は言われました。祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた、誰でも乾いているなら私のことに飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の底から生きる水の川が流れ出るようになる。 そうですね、誰でもと書いてありますね。どんな人でもイエス様のところに来て飲むならば、その人の中から水の川が、生きる水の川が流れるようになる。39節、これはイエスを信じる者が後になってから後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエス様は栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであるとありますけれども、今この聖霊様は注がれています。イエス様は十字架にかかられ天に上げられ、そしてこの地に聖霊様を注いでくださいました。もうすでに私たちはこの聖霊様の恵み、この聖霊様の恵みを受け取ることのできる時代の中に生きています。そして今私たちはこのことを信じています。この恵みの中に生かされています。荒れ果てた私たちの心に主は水を与えてくださいます。傷んだ私たちの心に水を与えてくださいます。しかしですね、その前に荒野の声は言います。主の道を用意、主の通られる道をまっすぐにせよ。イエス様が入ってこられる道をまっすぐにせよ。イエス様が入ってこられる道は、それどんな道でしょう。そのためにまずこの荒野の声はですね、モーセの律法を思い起こさせます。モーセの律法を記憶せよとありますが、モーセの律法を思い起こさせます。神様ご自身が語られた言葉です。神様がモーセを通して語られた言葉、これは古い言葉ではありません。神様は私が語った言葉だと言われます。その律法を思い起こさせます。この律法はワルティア人への手紙を見るとこう書いてあります。まあ、23節から26節まで読みします。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督のもとに置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰を得るためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くために私たちの良い伺いとなりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや良い伺いのもとにはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。まあ、この一番下にはですね、キリストイエスに対する信仰によって神の子供であるということが書いてあるわけですが、私たちはこのことによって信仰によって義とされている、されているという非常に大事なことを知っているわけですけれども、しかしここでですね、律法は私たちをキリストに導くために私たちの養育係となりましたと書いてあります。私たちが信仰によって義と認められるためなのですと書いてあります。信仰によって私たちが義と認められるために養育係としての律法が必要であった。今まで話してきました事柄と結びつけますと、キリストイエス様の道を備えるための、そのために律法が必要であった。この律法の集大成としてエリアはやってきたわけです。エリアのその力を帯び、霊を帯びてですね、やってきたのはバプテスマのヨハネ。このヨハネはこの律法の集大成としてやってきました。で、その彼は一体何をしたか。ヨハネはこう言います。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖アブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。まず手に下りということを言ってますね。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができになるんです。おでもすでに木の根元に置かれています。だから良い身を結ばない木は皆切り倒すたち火に含まれます。あなたは良い身を結ばなければならないということを言っています。私はあなた方が悔い改めるために無水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますとありますけども、悔い改めのためのバプテスマを授けていると言いますね。もう 手に身を持っておられて、そして腹を抱き尽くされる、そういう方が来られる。バプテスマのヨハネは非常に厳しい言葉を人々に語ったわけですね。悔い改めて神様の方を向かなければいけない、あなた方はそうでないと滅ぼされてしまう、このような感じですね。そういうふうにバプテスマのヨハネは人々に語りました。皆さん、人々が律法を知らなかったら、そしてこのバプテスマのヨハネが語ったように、悔い改めなければ大変なことが起こるんだということを知らなかったら、人々は神様の方を向かないかもしれません。バプテスマのヨハネは人々の心を、本当に正しいものは一体何なのかということに向けされるために、そして神様が生きておられるんだということを知らせるために来たわけですね。そのことを思い起こさせるために。皆さん、これはですね、異邦人に対して語っているんではないんです。神様のことをもともとよく分かっていたユダヤ人たちに対して語っているんです。でも彼らでさえですね、このローマのですね、属領となってですね、そしてですね、さまざまな堕落した習慣が入ってきて、心が神様から離れてしまっていたわけです。祭司や律法学者と言われる人たち、ファリサイ人たちでさえですね、その心が神様から離れてしまっていたわけです。そこにバプテスマのヨハネがやってきて、そして悔い改めようというんです。律法を思い起こせというんです。そして悔い改めにふさわしい身を結びなさいと言います。でもその後やってこられたイエス様はさらに言われるんです。私たちが心の中で罪を犯したなら、それは罪を犯したのと一緒だというふうに言われるわけです。情欲を抱いて女を見るなら会員している、また人に対して馬鹿者と言うなら燃える下品なやるとされる。イエス様は非常に厳しく言われました。人々はそのことで、また自分自身が本当に罪深い存在であるということを知ったと思います。聖書ははっきりと言います。すべての人は罪を犯した、全ての人は罪人であるとはっきりと聖書ありますね。私たちは自分で自分を救い得ない罪人なわけです。それゆえにイエス様が必要です。そうでなければイエス様わざわざ来てですね、十字架にかかって死んでくださる必要などないわけです。しかしイエス様は私たち罪人は、私たちがですね、どうしようもない、自分を自分でどうすることもできない、そんな存在のためにですね、地上に来てくださって、十字架でかかって、私たちの罪の甘えになって死んでくださいました。悔い改めて神様の方を向こうとしないならば、イエス様のなしてくださった十字架の意味での何の意味もありません。何の意味、それが何であるかなど全くわからないでしょう。罪の中にいてそのまま滅んでしまう者にとって十字架は何の意味も持ちません。しかしヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマでした。人々は罪を告白しバプテスマを受けました。それはイエス様を信じるための準備だったんです。イエス様が十字架に出してくださる贖い、それに預かるために人々は悔い改めてバプテスマを受けました。もちろんまだイエス様は来られるということを知りません。イエス様は何のために来られるかということを知りません。しかし人々はですね、 神様に目を向けました。自分の心を父なる神様に向けました。そしてそこに神様の恵みが現れた。それがイエス様です。人々は立法を思い起こしました。聖書の言葉を人々は思い起こしました。そして彼らは救いに預かりました。ところでですね、このバプテスマのヨハネのところにイエス様も来られました。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになりヨハネのところに来られた。皆さん、ヨハネは何のためにバプテスマを授けていましたか。ヨハネは悔い改めのためにバプテスマを授けていたんです。じゃあイエス様は悔い改めなければならないんですか。イエス様は悔い改める必要ないお方です。イエス様には罪がありません。だからイエス様は悔い改める必要ではないんです。しかしイエス様はバプテスマのところに来て、バプテスマを受けるためにそこに来られた。まあヨハネはですね、イエス様にそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですね。あなたは私のところにおいでになるんですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。皆さんいいですか。イエス様はバプテスマを受ける必要などないからです。しかしイエス様はここでバプテスマのヨハネのところに来て洗礼を受けられました。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分のように来られるのをご覧になった。また天から告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様は洗礼を受けになった時に、こうして天から鳩のように聖霊様が下られました。さあここで皆さん、ここで天から聖霊様が下ってこられたのはイエス様は神の子であり、また罪のない方である、また神様がイエス様を愛しておられたから、だからこのように聖霊様が下られたわけですけれども、でもイエス様が神の子だから聖霊様が下った、またですねイエス様が罪のない方だから聖霊様が下った、そうであるなら別にですね、ここでバプテスマのヨハネから洗礼を受けなくてもイエス様のところには聖霊様が下っていいはずなんです。でもイエス様が洗礼を受けられた時に聖霊様が下ったんです。ただ単にイエス様は神の子だから下られた、罪のない方だから下られた、それだけでは説明ができない。イエス様はここで何をされたのか。イエス様は神様のその定められた事柄の前に蹴り下られたんです。イエス様はヨハネから洗礼を受けなくてもいい方です。でもバプテスマのヨハネは人々に洗礼を受けるために神様が使わされた人間です。ですからイエス様はそのヨハネのところに来て洗礼を受けられました。私は神の子だから洗礼なんか受ける必要はないんだとイエス様は言うこともできる。しかしですね、イエス様はここで神様の前にへり下り、そしてバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになったんです。そして私たち人間が罪深いものであり、そして悔い改めを必要としていると同じように、悔い改めを必要としている一人としてですね、一人の人間として洗礼を受けられたわけです。皆さん、聖霊様はどこに下られますか。今イエス様は私たちに聖霊様を与えてくださいます。私たち信じる者に聖霊様を与えると約束してくださって今それを与えられます。でも聖霊様はどこに下られますか。それは悔い改めとへり下りに下られるんです。イエス様がここでへり下り悔い改められる、その時に聖霊様が下られたと同じように、私たちは悔い改めへり下る時にですね、聖霊様が下られます。私たちはこのことをですね、忘れてはいけません。聖霊様、神様の恵みです。しかしですね、私たちはこの聖霊様を、この神様の前にへり下らなければなりません。 神様が与えてくださって当然だ、そういう態度でですね受けていい、ギフトではないわけですね、プレゼントではないわけです。私たちはへりくだりを持ってこの恵みに預かってまいりたいと思います。イエス様のへりくだりに聖霊様が注がれました。私たちも本当に主の前に悔い改め、へりくだり祈りましょう。そこに聖霊様が働いてくださいます。今私たちは福音の中にあって立法の中にはありません。しかしですね、主が成してくださったことを理解するために、また私たちが主を必要としているということをもっと分かるために、私たちは立法を知らなければなりません。それは主がへりくだられたことと同じ、主はですね私たちよりはるかに高くですねそのことをなされた、神の子がですね人として来られ、またですね一人の人間からバプテスマを受けるという、どんな偉大であろうともですね、イエス様言われますね、天の御国でバプテスマのヨハネより小さいものはいないんです。そんな小さいバプテスマのヨハネからイエス様はですね洗礼を受けられたんです。イエス様は大変なへりくだりをなさる。そのことを知るために私たちは立法を知らなければなりません。またこの主こそですね立法の完成者ですね、完成者ですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さなさい。イエスはご自分の前に置かれて喜びのように恥ずかしみをものともせずに自由から忍び神の御座の右に着座されました。これは私たちの教会のテーマです。今年のカレンダーにもですねこの御言葉を書いております。私たちはイエス様から目を離さない、イエス様の十字架から目を離さない、イエス様が十字架を忍んでくださったこと、また神の右に着座して今も私たちのために取り出しておられるということに私たちは目を離さない、そにいつもイエス様に目を向けてですね励ましていただきたいと思います。この1年この主に目主をこの主にしっかりと目を向けて聖書を読みましょう。悔い改めへりくだり主を待ち望む、これはですね旧約聖書の時から今に至るまで変わらない基本です。この一年私たちがそのように歩やかに主が働いてくださることに期待して共に主を待ち望んでまいりましょう。このことを思ってですね祈りましょう。またですねこの一年のことも覚えてですね祈りましょう。質問課題もお祈りください。しばらくお祈りいたしましょう。はい、いや天のお父様感謝します。いや天のお父様本当に私たちを何とか祝福してくださいということをありがとうございます。愛してください。主よどうぞそのあなたの前に行くことができるために持ってあなたの前に使ってくれるとどうぞ私たちがそれどうぞお礼をされますように。イエス様聖霊様の主私たちは何もできないんですから、とにかく体に聖霊様にあってやれることができるためにどうぞ主よあなたが与えてくださって待ちなさいます。いつしまいお願いください。 メン。本当すな、本当にあなたが一人の人のうちにさらに高に働いてくださいます。精霊様が出してくださいますよ。精霊様を待ち望みます。威厳で祈ることができるように助けてください。また本当に力の御霊様が働いてくださいますよ。またお一人お一人の今年一悩みを通して御霊の身が豊かに表されますように。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。